17時17分になります。 TBS ラジオ土曜朝一エンタ堀尾正明プラスをお送りしています。
人権をめぐるホットな話題をお伝えする人権トゥデイ、今朝の担当は TBS ラジオの中村智美ディレクターです。おはようございます。
おはようございます。
今朝はどんな話題ですか？
今日は認知症の行方不明者対策として大田区が取り組む高齢者見守りキーホルダーを紹介します。はい、これ大田区に住む高齢者の7人に1人が持っているというこのキーホルダー、
ちっちゃいですよ、はい、意外とね、
そうですね、
はい、指ぐらいの長さかな、
ね、横6センチ縦2センチぐらいなんですけど、これどういうものなのか、はい、78歳野口よしこさんに聞いてきました。
いつも鍵につけてるからいつも持ってます。やっぱり持ってないと心配ですよね。遠く行かれないし安心して歩けないし、だからうちの娘なんかもね、やっぱり倒れてる人助けてあげたら持ってたんで助かったって言ってました。あれやっぱり脳梗塞で急いで出てっちゃって倒れたみた
い。キーホルダーで倒れていた人が助かったんですか？
そうなんです。実はこの高齢者見守りキーホルダーにはその持っている人の身元を証明するという機能があるんです。身元が分かれば救命に必要な処置もしやすくなるということなんですけど、うんうん、この方キーホルダー見ていただいても分かるように、はい、名前や住所書いてなくて、はい、番号だけ
番号書いてあるね。
そうなんですね、はい、これはキーホルダーの登録番号なんですけれども、うん、この番号を、このキーホルダー裏返しますと、
裏返すと、
はいはいはい、地域の包括支援センターの連絡先電話番号が書いてあります。ここにそのキーホルダーの番号というのを伝えますと、うん、このキーホルダーの持ち主の名前住所緊急連絡先などが、分かるようになっているんです、
うん、どうして人の名前とか住所そのまま書かず番号にしたんですか？
これはですね、素早く身元を確認することと個人情報の保護というのを調理させるってことなんですね。まあ、認知症の方が自分の名前や住所を言うことってなかなか難しいかもしれないんですけども、はい、かといってキーホルダーに名前や住所をそのまま書いていては個人情報出しになってしまいますよね。番号にすることで家族や病院など必要な人にだけその人が倒れてしまったという情報を伝えることができるんです。はい、この高齢者見守りキーホルダーなんですけれども、実は外出先だけでなく自宅でも有効なんです。大田区に住む78歳のつぶこ藤野さんのお話です。
この機械がね、自宅の私は冷蔵庫に貼ってあるの。マグネットでもってね、つけるやつがね、この番号が載ってるんですよ。番号だけでも通じるから、こういう命に関わるっていうか、なんていうか、そういうものは誰が見ても一番冷蔵庫がいいかなと思って貼っておくの。今はね、Cがちょっと体調崩してもう動けないもんで、私はこれが頼りなんです。
キーホルダーだけじゃなくてマグネットを冷蔵庫にペタッと貼ってるわけですね。
このキーホルダーと一緒にもらえるマグネットもお持ちしたんですけれども、うん、ここにもそのキーホルダーの登録番号というのを書いておきまして、はい、外出先なら、キーホルダー家の中からマグネットという形で、システムが出来上がっているんですけれども、うん、このシステム大田区内の消防警察などでも認知されていまして、うん、なので家に救急隊が駆けつけた時にも、うん、真っ先にこう冷蔵庫に貼ってあればこのマグネットの番号を見て、うん、じゃあ包括支援センターに連絡しようということで対応するようになっているんです。このように救命のためにもとても有効なキーホルダーなんですけれども、当初や大田区でも一部の地域でしか取り扱っていなかったんです。どういう経緯でキーホルダーが広まったのか、大森にある地域包括支援センター入新井のセンター長沢登久夫さんに伺いました。
大森ではこのキーホルダーというのを登録できるのに、自分たちのエリアではなんでこれが登録できないんだっていう意見が殺到したらしいんですよ。で、そういうやっぱり区民の声から大田区のサービスとして取り入れたということですね。もともと私たちこれをスタートした時に、一その団体で取り組むべきものじゃなくて、自治体が取り組むべき事業だなっていうのをやっぱりそのスタートした当初から思っていまして、多くの人たちがこのキーホルダーを通して見守りをしていってくれるっていう地域が出来上がるような感じはしてますね。
もう区民の方々の声でキーホルダーが大田区全体に広まっていったということなんです ね、
はい、口コミで広まったんですけれども、うん、高齢者見守りキーホルダーのことを知っている人が一部の地域だけでなく自治体全体に広がるということで見守りの効果も高まるんだと思うんですね、うん、でこの大田区のキーホルダー事業は高齢者見守りのモデルケースとして全国10の自治体でも実は採用されたんです。そんな高齢者見守りキーホルダーですが、実際に開始してみると思わぬ効果があったといいます。再び沢登さんのお話です。
このキーホルダー事業というのは当初認知症の徘徊の対応のためにこれって有効だなと思ってこう生み出したんですけれども、実際に登録を開始するとほとんどが医療や介護を今は必要としていない地域で暮らすお元気な方々が多く登録をしてくれてるんですね。で早い元気なうちからこういう専門職や地域包括支援センターを知っていただくっていうことは何かあった時に自分からそのこういった場所に相談に来れるっていうことですよね。そういうつながりを作っておけるっていうことがやっぱり一番の効果だと思います。
この高齢者見守りキーホルダーはその人の誕生月に更新をするということにもなっていまして、はい、毎年1回必ずその包括支援センターに顔を出すという仕組みになっているんです。元気なうちから定期的にこの包括支援センターとつながることで、うん、認知症の徘徊対策以上に地域ぐるみでの見守りが実現できるんだと思います。
なんかすごくやっぱりグッドアイデアだなっていう気がしますね。はい、この高齢者見守りキーホルダー他の自治体もどんどん使ってほしい、そんな気がしました。はい、中村智美ディレクターありがとうございました。
ありがとうございました。
人権トゥデイ東京都人権啓発センターがお送りしました。ズキズキとうずく膝の痛み、チクチクとした肩の痛み、体の節々が切れると痛む、そんな体の痛みのせいでぐっすり眠れない、あるいは朝目が覚めてもしばらく動けない、どうかその痛み一人で悩まずに0120-305-305最瞬間製薬所にお電話ください。最瞬間製薬所の通産棟なら何かお手伝いができるかもしれません。通産棟は5種類の生薬を配合した医薬品です。あなたがお困りのその膝関節や腕の痛みだけでなく腰や足の痛みを少しずつ緩和していきます。リウマチや神経痛でお悩みの方も一度お電話を。無料の宿薬をご用意しております。お申し込みです。0120-305-305 0120-305-305